はい、それでは第2部を始めさせていただきたいと思います。20ページからなります。ステップ2、超高収益ビジネスモデルを構築するということです。でこの第2部ではですね、ご自身の棚卸しをしていただいて、資格起業家としてのオリジナルビジネスの漠然としたイメージをつかんでいただきたいということ、ご自身と向き合ってですね、自分自身棚卸ししていただいて、自分自身のビジネスを作るための、まあ、筋道作りというのが、ゴールになっています。でこのステップで大切なこととしては、資格についての理解をすごく深めていただくということから、お客様の視点で物事を考えるということを覚えていただくということ、それからご自身について深く知るということです。でここでですね、やっていただきたくないこととしまして、ご自身をですね、極端に過小評価してしまうということです。特に自分自身と向き合うと、私なんてまだまだという方が非常に多いんですが、謙虚であることと過小評価というのはちょっと違いますので、謙虚であることというのは非常に大事だと思うんですけれども、ご自身を極端に過小評価しないということですね。これが非常に大事です。自分自身できることがあるにもかかわらず、まだまだ私なんてと思ってしまうとですね、本当にご自身のいいところを引き出せませんので、自分自身を過小評価することはやめると。ただ過信してはいけないということは覚えておいてください。それから資格の仕事のみにこだわるということですね。どうしても資格業しかしたくないという方は、残念ですがそれでやっていただきたいと思うんですけれども、今回の、資格起業家ビジネスモデルというのは大きく稼ぐということを目標にしてますので、資格の仕事のみにこだわらないということです。それからしてほしくないこととして、ご自身と向き合わないこと、逃げることですね。自分自身と向き合っていただきたいと思います。でそれかを逆にしまして、ぜひ心がけていただきたいことが、自分自身ときっちり向き合うことで、資格業の仕事にとらわれないということですね。自由に発想していただきたいと思います。でご自身で考えて判断していただくということです。で実際に内容に入っていただきたいと思います。21ページからですね。資格起業家になるための大前提、3つの大前提を押さえることが極めて重要であると、ここで書いてあります。繰り返しになりますが、自分自身について深く理解し、自分自身の棚卸しをするということです。資格起業家のビジネスモデルとしましては、資格を決めて、その資格を生かすためのビジネスを自分で作ると。でそのビジネスを、大きくして広げていって収益を上げる中で、資格業としても、資格業としての自分も知ってもらうと。で結果、お金をもらいながら広告し、資格業の仕事も入ってくるというのが基本的な仕組みです。でその前にですね、大前提として3つのポイントが大事です。自分自身について深く理解し、自分の楽しみをするのが一番ですね。で自分自身の、の魅力を知るということですね。資格以外の自分を知るということです。で資格業でスタートしてしまうと、行政書士の仕事を取るにはどうしたらいいかとか、行政書士の仕事でここが魅力的だとか、社会保険労務士の仕事でここが魅力的だとか、ここを伸ばしていたいというふうに思われる方は非常に多いんですけども、それは他社さんとですね、比較してしまうとあんまり差がない、差をつけにくい場所なんですね。ですから自分自身のコントロールするため、コントロールするビジネスを作るために、自分自身について深く知るということです。で2番として、お客さんについてもっと深く知り、お客さんの視点を身につけると。お客さんが求めていることを知るということですね。自分自身、例えば何かしらの許可の仕事を取りたいと思っていても、お客さんはそれを本当に求めているかどうかということを考えていただきたいと思います。で何度もお話していますが、お客さんの視点で物事を考えるということは非常に重要です。でこの物事を考える、お客さんの視点で物事を考えるということを身につけてほしいと思います。それから資格について理解を深めるということです。これは非常に重要なんですが、資格がどんな商材なのか、性質なのか見極めるということですね。資格というのは非常に特殊なものでですね、国が、まあ、国家資格であれば国が勝手に作ったものなんですね。でそれを使って起業するということはですね、資格についてどんな商売なのか、どんな商品なのかということをあまり議論されてこなかったところがあるんです。で詳しくは、2部の中で話していきますけれども、そういった資格業がビジネスの商材として一体どんな性質なのかということを考えることが必要になります。で資格について理解を深めると、どんな時に仕事が発生するのか、それから仕事の質はどんな質なのか、こういうことを深く知るということが大事です。これまでの資格業の方というのは、何も考えず資格業の仕事を取るためにスタートしてしまった。結果としてですね、その商品が売れるかどうか、この時期どうなのか、売れるのかどうかということをしてこなかったんですね。でそういったことも含めて資格について理解を深めていただきたいというふうに思います。 22ページです。自分自身についての理解を深めていただきたいと思います。でなぜか、資格業、資格を取ったらですね、ビジネスを始めた瞬間に個性を失います。で、自分自身は個性あると思っていてもですね、皆さん自身を知らない方から見たら、資格以外の特性が見えにくくなるんですね。例えば行政書士という方が5人いたら、性別の差はあれ、あ、行政書士が5人いるんだなという時に逆に差がつきにくくなるわけですね。それまで資格を取って独立する前は何々会社の何々部の誰々という肩書きがあったりとかですね、個人ビジネスでこういうことをしているというような方、個性があったにしてもですね、資格を取って資格で営業し始めた瞬間ですね、個性が消えてしまうと。ですからですね、資格以外のですね、自分自身の特性、能力、魅力を引き出す必要がある。言い換えれば、個性をしっかり出せばそれだけでも差別化になるということですね。単純に独立起業した行政書士よりも引きこもりから復活した行政書士の方が個性があると、どちらかというとそういう方がいいというふうに思う方も多いわけです。で、資格業の仕事を生かすために自分自身のビジネスを作るということを目標にしますので、資格業の仕事以外で皆さんご自身の能力を生かせるビジネスを見つけなければいけない。つまり自分自身について深く知り、自分自身ができることを資格業にとらわれずに考える必要があるということです。で、資格業は同業他社と価格以外で差別化しにくいと。いくらこちらがこんないいサービスと言ってもお客様からしたら理解できないです。書類の枚数の差とかではわからないですからね。ですから資格業以外の特性、サービス、能力などがあれば差別化逆にしやすくなるということです。で、資格業の仕事そのものは差別しにくいんです。例えばですね、会社法が改正されてですね、去年、弊社でも会社を設立するという手続きを、してきたわけなんですけれども、やはり初めの頃というのは、情報も混乱してますし、新しい会社を作るとなると非常に難しかったりするわけです。特に合同会社を作るときに非常に難しいことを注文されてですね、非常にこちらも手こずって作った経緯があるんですね。法人が社員になったり、その社員の代表となる人が代表取締役じゃなかったりですね、ちょっと細々とした要件があって、もう役所にもちょっともうひな形すらない、前例もないというような状況でやらなきゃいけないと。で、そこで一生懸命やっぱりこう調査し、書類を作り出して、会社を作ったわけなんですけども、お客様からしたら、小塚さんに頼んだから会社ができたんだよねというだけなんですね。役員1人、株主1人の簡単な会社を作ったのと、その複雑な会社を作ったのと、お客さんは差が分かんないんですね。いや大変でしたよって言っても、あ、でも会社できたんですよねって、もうそのぐらいの反応なんですね。で、いかにこう第何条何があって、書類がどうこう難しくてって言っても、お客さんはそこにあまり価値を感じてもらえない。1枚の紙を作るのに5時間60円かかっても、結果紙1枚でしょっていうような感覚がお客さんなんですね。ですから、よく業務の研鑽というような言い方をする方多いんですけども、もちろん業務について深く知るということは大事だと思うんですが、それをですね、お客さんにアピールしても結果無駄になることが多いですね。こんなに勉強してこんなやってます、でもお宅はあそこより高いよねって言われてしまうと、差がつきにくいということなんですね。ですからそこでは差別化しないということです。で、資格業のビジネスの中で差別化するのではなく、自分自身ができることを作って、そこを特性にして、資格業の仕事も結果的に入ってくる内容にすると。で、そうすることによって今度はオリジナリティが出せるわけですね。会社の設立手続きという仕事を一つ取ってみてもですね、差がつきにくいです。結果、会社ができた以外のことってなかなか求められにくいわけですね。でもその前にですね、私の場合で言えば、例えばビジネスブログの活用法に関してはトップレベルの話ができますと、その話は提供することができますと、じゃあ結果として会社を作ることになってよろしくお願いします、紹介しますというのは非常に多いです。簡単にこの仕組みを言うと、例えば DVD 教材なりセミナーなりをして収益を得ると、そこで行政書士としての私を知っていただいて、結果仕事は紹介が来るという仕組みです。これを資格業からいくと、会社の設立の仕事をしていますだけですとですね、差がつけにくい。小塚さんとかなんでそんな高いんですかと、何々さんはもっと安かったんですけど、どういうことなんですかっていうふうになる。ところが、自分自身できることを先に提供して、お金をもらいながらも、自分自身、行政書の仕事が入ってくるわけですね。DVD で横田さん、いい DVD 見せていただいてありがとうございます。で、今度仕事があったらぜひお願いします。もっと成功して会社を作れるようになったらお願いします。っていうような話はたくさんいただいています。ですから、ご自身ができる、資格業に、以外のことですね。で、できることを、見つけるというのは非常に大事です。ということで、自分自身について理解するということが非常に大事になります。23ページです。 お客様について深く知るということが非常に大事です。でお客様についてもっと知りましょうと。でなぜか、資格を使って独立企業をする方は起業家としては素人である場合が多い。そのためお客様の視点が抜けがちです。あとは業界的な慣習もあると思うんですけれども、よくですね、私がこれまで見てきて、中でですね、やってしまいがちな失敗点というのを掲げました。多いのはですね、やっぱり売り込みですね。初めて名刺交換するときに何かあったらよろしくお願いしますと、つい言ってしまう。気持ちはすごくわかります。仕事ください的な押し付け的な挨拶をしてしまう方が、やはり最初の方が多いです。意識してないですけど、結構やってます。で、自分自身がお客さんとしてですね、いきなり会った人に何かあったときよろしくって言ったら、あまりいい気持ちはしないと思うんですよね。結局その自分とその何かしらする前に、あ、この人は仕事が欲しいのかと、うまくいってないのかというふうに思われてしまうのは良くないです。ですから、何かあったらよろしくお願いしますというのは、非常に態度としても余裕がありませんので、逆にこう行政書士ですと例えば言った場合には、じゃあどんなことされてるんですかとこう質問を待つくらいの余裕はあった方がいいかなと思います。それからやってしまいがちな失敗点としては、開業何年ですと自分の経歴をすぐ言ってしまうということですね。よく大島さん、まあ、同業者同士であればまだいいかなとは思いますけども、はじめましてね、行政書士の何々ですと、今年の4月に開業しましてとかっていう挨拶される方いるんですけども、1年未満だったら逆効果ですよね。お客さんから見たら、そんな素人に頼めないと。開業何年ですとすぐ自分の経験を言わないということですね。で、1年以上経ってればまあいいかなと思います。あとは、開業間もない方でも、もう例えば社会保険労務士事務所で10年勤めてましたと、それでこの度めでたく開業することになりましてというのであれば、まだ経験に関しては大丈夫だなというふうに見えますので、なるべく自分自身の経歴の浅さというのを言わないということですね。お客さんから見たら全てプロに見えますので、わざわざ自分からできないことを言わないということです。私自身23で独立企業をしてですね、やっぱりこう知識も経験もないので、正直もうお客さんの目でもすごくビクビクしたわけですね。何を聞かれるかどうか。でもですね、まあ、私自身見た目も若いというのはちょっと最初すごいネックだったんですけれども、何歳ですかと聞かれるまで絶対言わない。開業何年ですかも絶対言わない。とにかく余裕がある、雰囲気を出すというのをすごく意識してました。手帳にですね、こう、全部こう今日聞かれるだろうという問題と答えを全部書いて余裕をこうかまして、お客さんと対峙したと。何か分からないことがあっても、そうです、ちょっと難しいですねと言いつつ、これを後でメモして帰ってからフィードバックしようというふうにして、お客さんの前では、余裕の態度というか、余裕ある態度はしているようにしました。ですので、お客さんから見たらですね、今いる、皆さんご自身が頼みたい専門家でありますので、自分から経歴の浅さは言わないということです。それからですね、まあ、未経験であるとか分かりませんという返答もよくありがちです。それはの仕事はまだ未経験なのでとか、そういったこともお客さんとしては不安になります。やったこと、まあ、やったことないという仕事が来てしまって、やれない場合はまあしょうがないんですが、その場合にはちょっとうちでは今、経営戦略上受けてないので、ちょっと他の方紹介してもいいですかというような言い方、いろんな言い方があると思います。とにかくお客さんから見てプロのしてして、プロとしての権威を落とすようなことは言わない、自分から言わないということ。で、他にやっぱりやってしまいがちな失敗点としては、落ち着きのない態度、不安な態度、発生と。これはですね、一部でお話ししたセルフイメージがすごく関わってきます。最初はやっぱり独立開業すると不安なんですね。私もすごい不安でした。ただ不安とかっていう態度は、不安とかっていう気持ちは必ず表に出るんですね。それは一つ一つ、声の一つ一つとか動作とか身振り手振りとか全部に出ます。ですから最初のうちは非常にですね、難しいかもしれませんが、高いセルフイメージを持ってそれを演じる。でお客さんはやっぱりそういうのを気づきますので、落ち着きのない態度、不安な態度発生というのをですね、やっぱり出がちですので、ここはやらないように気をつけていただきたいと思います。でお客さんの視点を身につけることで得られるものですね。じゃあお客さんはどういうふうに感じているか、どういうふうに考えているかというふうに、お客さんの視点が身につきますと、お客さんが求めているものが分かる、お客さんが何に悩んでいるか分かる、適正な価格が分かると。でこれはですね、後でもうちょっとお話、詳しくお話しますが、自分がお客さんだったら何が欲しいか、自分がお客さんだったらどんな悩みを解決してもらったら嬉しいか、自分がお客さんだったらどんな価格に喜んでお金を払うか、そういった適切な質問をすることによって価格を決められるようになります。ですからお客さんについて深く理解するということが非常に重要です。24ページ、 資格について深く知るということですね。ここは、今までのこう資格業員の中ではですね、非常に重要なところです。で、先ほども少しお話ししましたが、資格業はこれまでの歴史の中で資格業の仕事の性質について議論されてこなかったと。で、国が、まあ、いわば勝手に作った商売ですので、それが、商品としてどうなのか、ビジネスの商材としてどうなのか、という議論が全くされてこなかったというわけなんですね。ですから参入時期とかですね、今どこのサイクルにいるのか、導入期なのか成長期なのか、停滞期なのか衰退期なのか、そういった議論もほとんどされてこなかったわけですね。ですからですね、そういったことも考えていかなければいけないんですね。よく言われるのは、その行政書士を取ったら努力次第だから稼げないのが自分が悪いというふうに言われるんですが、正直売れないタイミングというのはあると思います。税金のように毎年必ずあるというものであればまた別だと思うんですけれども、特に行政書士の仕事なんかはですね、お客さんにものすごく左右される部分が大きいので、売れる時期というのはあります。例えば今からポケットベルを販売しようと私が言い出したと、ポケベル売りたいんですと言ったら、多くの方がそんなの今更やっても売れるわけがないだろうと思われるはずなんですね。ところがですね、資格業を今からやるっていうと、じゃあ頑張ろうと、頑張ってねって言われるのが、まあ普通だったりするんですよね。そういう、こうタイミング的な話っていうのがあまりされてこなかったんですね。で、こうして議論をしてこなかったわけです。で、資格業家としてはこの点に注目して、資格業の性質をよく知ると、深く知るということですね。それが大事になってきます。で、議論されてこなかった資格の性質ですね。で、資格を取ると仕事の幅が広がると言われていますが、実は資格業の仕事の幅は極めて狭いです。なぜかというと、資格を取るとその資格の仕事以外をしなくなるんですね。本来自分ができることをプラスアルファが資格だったにもかかわらず、資格を取ったことによってその資格の仕事しかしなくなるんですね。自分自身で仕事の幅を狭めてるんです、実は。例えば話すこともできる、書くこともできる、いろんなコンサルティングもできるにもかかわらず、行政書士を取ったがゆえに手続きしかしなくなったという人はたくさんいます。また別の言い方をすればですね、ソニーとか松下電器がラジオしか売ってないみたいな感じですね。ラジオ、まあ、そんな免許ないですけど、ラジオを売るための免許を取ったんで、ラジオしか売りません。今までは電化製品売ってましたけど、やめますっていうのは非常に違和感を感じると思うんですね。特に、資格を取ってしまうと、囚われがちなので、自分自身、資格の仕事以外をしなくなるんですね。ですから実は資格業で起業するということは仕事の幅を狭めているということになるんです。ですから自分自身で資格業以外のビジネスも仕掛けていかない限り、どんどん仕事は減っていくと、まあ、減っていくというか、仕事のきっかけとしてビジネスが大きくなりにくいということですね。で、そんな仕事の幅が狭いにもかかわらず、まあ、あるマーケティングの方法とかでは、もっと業務は一つにこう専門家にした方がいいと、それ以外受けるようなことを言うと、実は仕事、幅が狭い仕事の中でより狭めてしまうので、その女、本当にない仕事を取りに行くというような感じになってしまうと。で、下にありますが、資格の仕事発生のタイミングはお客さんに 100% 左右されると。ほとんどですね、100% 左右されると言ってもいいと思います。例えば会社を作るとか、まあ相続でも何でもいいんですけども、特に行政書士の仕事に至ってはですね、お客さんの都合に 100% 作用されるものが多いです。会社を作るためにこうどんなにうまい営業をしても、お客さんは会社をその日にはおそらく作ってくれないと思います。で、そういった仕事をですね、扱って、かつ、その幅の狭い仕事を扱うと。でも安定しにくい幅が狭い仕事を取りに行こうとしてたわけですね、これまで。ですから、そもそも難しかったんですね。資格業そのものに起業すると。で、なぜ過去、資格業でうまくいった人がいたかというと、資格業の数も少なかったからですね。それと、インターネットがなかったことによって情報が少なかった。つまり、人脈関係、紹介しかなかったということですね。今はもう人数が爆発的に増えて、インターネットで選ばれるというふうになっていますので、実はその、お客さんのタイミングに 100% 左右されて、仕事の幅が狭いというところでやってしまっているというのは現状です。ですからですね、資格業の仕事だけですとそもそも成功させにくいんですね。で、それを活かすために、自分自身のオリジナルビジネスを作るという発想にたどり着かなければならない。しかもですね、資格業の仕事は完全受注型ビジネスであるということが挙げられます。で、これはどういうことかと言いますと、私は世の中のビジネスを2つに分けています。これは販売型というものと受注型というものに分けています。販売型というのは売って終わりです。まあもちろん細かいことを言えば売った後にフォローとかいろいろあると思うんですけれども、物を売るということですね。売って終わり。で、これは人数関係なく、管理さえできれば、売上の高さはですね、ものすごい上がるわけですね。本をたくさん売るとかですね、教材をたくさん売るというのは可能です。ところが受注型のビジネスというのは受けて作業が発生するものと私はしています。 で、この仕事はですね、実は受けにくいんですよね。会ったことのない人、初めて会った人に何か大きな仕事を受注、発注してお願いするということは非常に勇気がいることです。ただその人が商品を買うというだけでは、そんなに、価格にもよりますけども、どちらかというと物を買う方が簡単なはずですね。物を買うのと仕事、何かしらの見えないものを頼むと、どちらが頼みやすいかと考えると、どちらが買いやすいかと考えると、やっぱり物を買った方が、買いやすいと。で、その売りにくいですね、受注型ですね、受注して労働が発生して納品するという、実は難しい方の仕事だけを仕事のしているのは資格業なんですね。ですから販売型の仕事を作っていくっていうのも一つの課題になります。受注型だけでやってますといつまでたっても受注が来ない。でも販売型は自分自身でセールスを仕掛けられますので、安定させやすいという特徴があります。安定させやすいもので安定させにくいものを増やすという発想です。でですね、結果、生まれてしまった悪常識ですね。で、仕事が入るのにも何年もかかると。3年は食えない、5年は食えないという悪常識。で、それは資格業の性質を考えないからですね。そもそも発生しにくいもの、そもそも幅が狭いもの、数が少ないものです。で、営業力次第で成功できるというのも、また悪常識ですね。そもそも売りにくい商品であると。ビジネスの素人がいきなり販売して売れるかというものですね。例えるならば、ウェブサイトの制作をですね、やっと、行政書士とかほとんど独立企業をするときに経験なしでやる方が多いんですが、ウェブサイトの制作をですね、いきなり取ってくると考えたら非常に難しいんじゃないかなと思うんですね。あまり知らない、ウェブサイトの制作をですね、受注してくるというのは非常に難しい。それよりも、ウェブサイトの制作の方法、解説書を売った方が簡単というのをなんとなくイメージできるかなというふうに思います。そしてですね、たくさん資格があれば安定するというのも、悪常識としてあると思います。で、資格の数だけですね、受注型ビジネスですので、単純に労働量が増えるわけですね。ですから、資格があれば安定するかといえば、もしかしたら安定するのかもしれませんが、より忙しくなる。より、効率は落ちます。たくさんの種類の仕事をこなすことによって、また新しいことが増えますので、効率はガクンと落ちます。ですから、資格に関しては、あまり取りすぎない方がいいかなと私は個人的に思います。あとはお客様への見せ方ですね。お客さんから見たらですね、資格がたくさんあると、何やってるか分かりにくいというのがあります。ですから、資格はできれば一つ、お客様から見て分かりやすいものを使うというのが一番いいかなと思います。で、こういった資格についての性質があるわけなんですね。じゃあ、そういった資格の性質をですね、どうしたらいいのかということです。で、資格業の性質を深く知り、自分だけのビジネスを作ると。まず、資格業から別のところのビジネスを作って、そのビジネスで収入を上げると。言い換えればですね、お金をもらって行政書士なり資格業の広告をすると。結果、行政書士なりの資格の仕事が入ってくるという、後から入ってくる仕組みを作ることが非常に大事です。そこは自分自身で能動的に仕掛けることができます。例えば、物を販売する場合は自分自身で販売を仕掛けることができます。その上で結果として自分自身を知ってもらって資格業の仕事も取ると。で、ではそうするとですね、資格のメリットはどこにあるんだという話が出てくると思います。じゃあ自分自身ビジネスを仕掛けるんであれば、資格というのはどこにメリットがあるんだと、わざわざ取る必要があるのかという発想があります。もちろんそれも一つ正しいとは思うんですが、資格の最大のメリットはやはり信用です。で、多くの小さい会社というのはですね、信用を得るためにものすごい必死になっているわけですね。信用を得るために何とかマスコミに乗れないだろうか、何とか、観光地の仕事が取れないだろうか、のようなですね、信頼づくりをものすごい苦労するわけですね。例えば私が今行政書士として、こうお話しさせていただいていますけども、全然知らない小さい有限会社のどこぞの社長のコンサルタントですというと、大丈夫かなというふうに思われる方も非常に多いと思うんですね。ところが資格に関しては、問答無用でですね、信頼を与えてくれるというのが最大のメリットです。ですからですね、そこを最大限使うと、いきなり小さな会社が商品を売っても大丈夫かなと思うかもしれませんけれども、資格と業がですね、ちゃんと物を作って売ってるということは、最初から信頼を得られると、実はこう見えない大きなメリットを手にしているということを理解していただきたいというふうに思います。25ページです。ここからですね、具体的にご自身の棚卸しをしていただきたいと思います。で、これはなぜご自身と向き合っていただくか、棚卸しをしていただくかということなんですけども、今後ですね、作る資格起業家としてのビジネスモデルに対して一貫性を持たせるためです。で、もう一つは強く個性を出すため、ビジネスを作るためですね。単純に、 その資格を生かすために何でもやればいいかということでもやはりありません。私自身が急になぜかこう相続の仕事を始めましたというと、あれどうしたんだろうというふうに思われる方が多いと思います。今までビジネスを支援するといったにもかかわらず、急になんか相続や遺言の仕事も始めましたというと、こう行政書士としてまた別の方向に行ったのかなとちょっと違和感を覚えると思うんですね。でご自身の中で一貫性を作ってほしいということが大事です。でなぜこんなに、自分自身に関して、楽しんでいただきたいかというと、先ほどもお話ししました通り、資格を使ってビジネスを始めた場合に個性が消えると。でそのために、せっかくですね個性があったにもかかわらず、潰してしまっている。ですから逆の言い方をすれば、個性を強く出しただけで他の資格業よりもアドバンテージを得ることができる。私がですね2003年楽天日記というブログを始めて、引きこもりからですね這い上がったっていうストーリーだけでいかに知れてもらえたか、いかにアドバンテージがあったかっていうのは自分自身体験しています。同じ行政書士でも変な人の方がやっぱり目立つわけですから、個性を出すということです。でその自分自身のストーリーを出すことですね。自分自身のストーリーを出して一貫性を作る、これから作るビジネスのための一貫性を作るわけですね。で、なぜこういうことを言いますかというと、ストーリーを作るポイントは次の通りと書いてあります。で、資格を通じてビジネスをするきっかけをできるだけ表現するというふうに、2番目に書いてあると思いますけれども、ですね、ここではですね、何が言いたいかと言いますと、資格業の仕事を扱う、例えば私でいう会社設立の仕事を扱うのであれば、それなりに一貫性のある経験をして、それを通じてその資格を選んで仕事をしているといった方が、お客様からとって説得力があるということですね。例えばずっと SE をしてたんですけども、この度行政書士の資格を取りまして、相続の仕事をしたいと思いますというと、なんでその仕事をしてるんですかというふうに答えられない。それよりも昔相続でこう苦しんでいたことがあって、その法律家に助けられて、でどうしてもその、法律を使っていろんな人を助けたいと思ったと。で一生懸命勉強して資格を取って、やっと晴れてこう独立してその仕事をするようになりましたというと、またこう説得力が変わってくるというわけなんですね。ですからご自身の、棚卸しをしていただいて、これから作るビジネスモデルに対して一貫性を持たせることということです。で、ストーリーを作るポイントは、次の通りとして、人間的魅力をいかに引き出せるか、個性をいかに引き出せるかということです。で、資格を通じてビジネスを通じる、ビジネスをするきっかけをできるだけ表現する。で、目標をはっきり掲げる。で、ここでですね、一つはストーリーを作る。で、これを、ホームページや名刺、小冊子などのツールに活かしていくということですね。で、そうすることによって人間的魅力が出ると。そこが一つ強い武器になるということです。で26ページご覧ください。では一体、どういうふうな自分自身のストーリーを作っていけばいいかという話になります。でここはですね、魅力的な人間、ストーリーはですね、失敗体験から始まるということです。で全てが栄光の人生に満たされている人はですね、時にやっぱりものすごい嫉妬されるわけですね。私自身が高学歴高収入で、なんですか、小さい会社でも大きくして何にも、挫折もなくですね、行政書士やってますって言ったら、あんまりなんかそんなやつの話なんか聞きたくないと、もしかしたら思うかもしれませんけども、失敗体験があったからこそ今がやっぱり大きく、見えるというのがあると思います。ですからですね、失敗体験を乗り越えた人生は非常に共感されやすく、支持されやすいということなので、ここではですね、時間はちょっと取らないんですけれども、ご自身の人生の中でですね、印象に残っていることを全て書き出していただきたいということですね。良かったことも悪かったことも全て書き出していただきたいということです。で特にですね、過去の失敗体験を出したくないという方非常に多いです。ただですね、失敗体験をたくさんしてきたとしても、現在はきちんと上に向かっている、目標に向かって頑張っているということであれば、全てが帳消しになります。人生経験豊富だと思われます。ですから、自分自身のストーリーを作るときは、挫折経験も入れること、ただし、犯罪したとかですね、そういうのは書かない方がいいかなと思います。あとはその資格業で大きな失敗したっていうのはあんまり書かない方がいいかなと思います。でそういったまずご自身の印象的な体験を思い出していただきたいと思います。で27ページです。でそのストーリーをどうするかというと、最後に上げるということです。で失敗体験や成功体験など大きな経験はお客さんから見て魅力的です。どうせ頼むであれば魅力的な人に頼みたいと思うのがお客さんです。ですから、皆さんご自身の経歴をつなぎ合わせてストーリーを作っていただきたいと。でただしポイントは経歴の最後を輝かせることですね。で一般的なのがものすごいどん底からこう成功したようなパターンですね。これは非常に多いと思います。でもう一つはやっぱりアップダウンがある人生ですね。うまくいったこともあり失敗したこともあり。 でやはり最後に持ち上げるということです。でそうすることによってお客さんから見たらものすごい魅力的に見えます。それを、名刺やですね、調査誌、それからホームページなどのお客さんから見た経歴プロフィールのところに反映させると。でこれまでですね、あまりにも平凡な人生を歩んできて書くことがないという方が時々いらっしゃるんですけども、その場合はですね、平凡な人生に気がつき、やっと自分を変えたいと思いましたとかっていうふうに書いていただければ、またそれはそれで一つの魅力になると思いますので、自分自身のプロフィールをこういうふうに書き上げて、お客さんから見たらどう見えているかという質問をやはりしていただきたい。結果、魅力的な人間かどうか、仕事を頼みたいと思うかどうかということを考えていただきたいというふうに思います。で28ページご覧ください。これが私の事例です。まあ、今はウェブに掲載されている事例なんですけれども、まあ、これ先ほどお話した通りですね。で最初に、まあ、資格を取ったけども、なかなか、新卒で入ったベンチャー企業あっさりリストラされ、一度は職に引きこもる生活をしていたと。でその後再就職をして、どうしてもしたくなくて持っていた行政書士の資格で起業しました。起業というと聞こえはいいですが無謀なものでしたというふうにこうストーリーが書いてあるわけですね。で単純に、2000何年何月何日開業、何月何日、何とか資格取得、現在に至るという資格はですね、お客さんから見たら判断材料になりません。結局資格業に仕事を頼むというときは、この人がどんな人か、価格はいくらかというのが主なポイントになりますので、この経歴をきちんと書くことだけでものすごい差別化になります。非常に地味なんですがものすごい効いてきます。で28ページの下の方に事例として、吉川直子さんの事例を掲載させていただいています。今日も吉川さんいらしていただいていますけども、吉川さんもですね、かなり長く、ホームページ上にですね、プロフィールを書いていらっしゃいます。でこれはやっぱり何がいいかと言いますと、どういう経験をしてきたかという、吉川さん自身のストーリーをお客さんが知るということができる。でたくさんのストーリーを書くこと、魅力的に書くことによって、お客さんがすごく興味抱く、魅力を感じるということも一つなんですが、もう一つは共感する回数を増やすという効果があります。例えば、生まれた場所が近いとかですね、私も同じ大学でしたとかですね、私も、アパレル系にいましたとかですね、そういった共感を生むと、単純に共感だけっていうのが差別化になります。地味ですけれども、同じものを扱っている以上、ちょっとした違いが差別化になります。ですからプロフィールを書いて作っていくということは非常に大事です。で吉川さんが書かれているのはですね、そういったご経歴、それからあとは理念ですね、を書かれています。こういったことも一つの差別化になりますので、ぜひご参考にされていただきたいと思います。で続きまして30ページの方ですね。これが税理士の佐藤敦子さんの例として掲載させていただきました。佐藤さんもですね、ブログに非常に長い経歴を載せています。でどうやって税理士と出会って、どうやって税理士の資格を取って、どうやって現在に至るかというのを非常に詳しく書いていらっしゃいます。これをですね、掲載してしまうとですね、このテキストの10分の1ぐらいが佐藤さんになってしまうので、ちょっと載せられなかったんですけども、要は自分人生の一貫性というのをきちんと出しているということですね。こういう経営税理士にと出会って、税理士に興味を持ち、こういうサービスを提供し、現在はこういう理念のもとでやっていると。単純に税理士開業何年で、現在はこういった感じで仕事をしますというだけでは、やはり人間的魅力に欠けるということなんですね。そうした場合にはですね、やはりこうやっぱりじゃあ価格で見ようかなというふうに思ってしまうわけです。同じような税理士であれば、やはり安い方がいいと思うのはお客様ですので、ぜひですね、こういうふうに細かく書いていただきたいと思います。でもう一つ、そのプロフィールを細かく書いて、まあ、見えるところに出しておくというのは非常に効果的で、何が効果的かといいますと、マスコミの取材が増えるということですね。マスコミは面白い人を探します。面白おかしく人生を送っている人をやはり取り上げたいと思っています。それは雑誌であったりテレビであったりします。私自身は、まあ、早起きと書くだけで、もう随分雑誌に載せさせていただきましたけども、最初はプロフィールに載っけただけですね。最初は早起きっていうのは自分で言ってなかったんですけども、プロフィールを見て、なんか面白そうな人がとりあえず連絡してみたっていう出版社さんは非常に多いです。ですから、なんかこう、ストーリーだからこう、なんか地味だから、あんまりどうかなと思われている方も試しに書いていただきたいと。それは反響は必ず増えますので、ぜひ書いていただきたいと思います。で、32ページです。で自分自身の棚卸しをして、で最後ですね、ストーリーをですね、なぜその資格を通じて起業するのか、なぜその資格なのかというのを、ぜひ一貫性があるように説明できるようにしてください。 特にその関連がないところから独立起業されるという方というのは非常に多いので、なぜその資格を取ったのか、でもしそれがですねたまたまというのでもいいので、それをお客さんに通して伝えるときにですね、お客さんが納得できるものをぜひ伝えていただきたいというふうに思います。一貫性があるかどうかチェックをしてほしいと。いきなり別事業で独立起業したというと何かあったんですかという感じになりますけども、これこれこうしてきた経験をもとにですね、独立起業してこの資格を使いたいと思ったというのはお客様から取ったらですね、非常に魅力的ですので、そういった見せ方をするということです。で33ページ、これも最後になりますけども、ストーリーをまとめるということですね。で一度こうまとめ上げてみてください。で印象の強い体験をストーリー調に仕上げていってまとめてみて、で一貫性があるか、客観的に見て魅力的かどうか、でご自身で判断していただくことと、もう一つは、いろんな周りの方のご意見をいただくということですね。それで良かったかどうか、魅力的かどうかというのをチェックしていただくと、もう単純にこれだけでも資格業としての差別化になりますので、最低限ここのラインまではしていただきたいと思います。でそれから34ページです。今度はですね、自分自身の棚卸しなんですが、ビジネス編です。で資格起業家のビジネスモデルというのは何度もお話していますが、資格業以外のコントロールしやすいビジネスを先に作る、そこで収益を上げながら資格業としての広告を行うというのが基本モデルです。その時にですね、自分自身のできること、ビジネスとしてできることを書き上げていくと、でこれを資格業の仕事にとらわれずに、作っていくというわけですね。何でもいいんです。もう自由なので、例えば、物販で物を売ることができる、通信販売ができるとかですね、ソフトの開発ができるとか、コンサルティングができるとか、人材派遣ができるとか、そういったマネジメントができるとかですね、何でもいいので、とにかく自分自身ができることをピックアップする。資格業の仕事にとらわれずにできることを全部ピックアップするわけですね。話すことでもいいです。書くことでもいいです。で、それができましたら、35ページです。資格の一部を決めるということですね。まあ、資格を決める、資格の一部を決めると。で、使用する資格、あるいはその一部を決めるということです。もうすでに資格をお持ちの方もいらっしゃると思うんですけども、使用する資格を決めます。で、資格のどの部分を使うかというのはポイントです。で、私の場合は行政書士の会社設立という部分を主に使っています。で、これはですね、自分自身のストーリーですね、会社をクビになって、自分自身で独立起業したノウハウを生かすためですね、会社を作るということで、まあ、企業支援をしたいというような一貫性を作ったわけですね。自分自身の人生のストーリー、それから自分自身ができるビジネス、ビジネススキルとできるだけ一貫性がある資格を選ぶということが大事です。で、それがですね、専門を選ぶのがお客様の心をつかむポイントになります。全然関係ないところから、資格の仕事をやるというと、なんでその仕事をやってるんですかという違和感をお客様に与えてしまいますので、できる限りですね、これまで起こしていただいたご自身の人生のストーリー、それから自分自身ができるビジネススキルで関連する資格を選ぶということがポイントになります。で、選んだ後にですね、下の方のこう質問として掲げていただきたいのが、その資格、もしくはまあ専門性は人生のストーリー、自分ができるビジネスと一貫性があるかどうかという質問をしてほしいと。で、ご自身でやった後に、あまりにもまあ、関連しなそうなものは除外していただきたいというふうに思います。資格を選んでですね、ご自身ができるビジネスですね、何でも構いません。書くこと、話すこと、何でもビジネスになりますので、そういったことをしていただきたい。具体的にじゃあどんなビジネスをしたらいいかというのは後半お話ししていただきますの、お話しさせていただきますので、まずは自分自身どんなことができそうかというのをぜひ考えていただきたいというふうに思います。で36ページです。でそこまでですと一貫性が取りにくいんですね。例えば、行政書士という資格を選んで会社設立という仕事を選んだと。で自分自身できそうなのが企業の支援、バックアップ、話すこと、書くことだったり、私の場合はするわけなんですが、これがですね、例えば相続の仕事ももちろん行政書士としてやっても構わないわけです。でそのために自分ができることは、例えば相続の情報をまとめた、冊子を作って販売しようかなと。で販売した結果は自分と行政書士としての自分を知ってもらえるので、結果相続の仕事も来るかなと思うんですが、あまりにもバラバラなことをやってると、一体この人は何をやってしまうんだろうと思ってしまうとわけなんです。ですから資格を元にした事業ベースを作るということをします。自分自身ができるビジネス、それからストーリーですね、そしてそこから選択した資格を元に事業ベースを作成します。 で、事業ベースをなぜ作るかというと、これから立ち上げるビジネスを関連づける必要があるからですね。で、資格業の仕事、特に私自身行政書士なので、行政書士に言いますとですね、客層がバラバラなんですね。相続のお客さん、建設業のお客さん、会社設立のお客さん、外国人のお客さん、もうお客さんバラバラなんですね。で、なぜが言いたいかというと、これだけばらけると、客層のですね、が違うとですね、お客さんの紹介が発生しにくいんですね。行政書士の仕事を理解してもらうのも非常に難しいです。何をやってるのか伝えるのは大変ですね、全部から。相続の仕事をしたお客様から建設業の仕事をもらうっていうのは、やっぱりお付き合いをした上でちゃんと伝えてでないとなかなか難しいと。で、なぜ、バラバラになってしまうかというのはそういうことなんですが、じゃあ逆にですね、お客さんのこう紹介を増やすためにどうしたらいいかというふうに考えるのが、事業ベースの決定なんですね。ちょっと先になりますけども、110ページをちょっと見ていただきたいです。110ページにですね、複数のビジネスを立ち上げるというふうに書いてあります。で、事業ベースを作るとですね、実は客層が全部同じになるんですね。まあ当たり前のことなんですけども、上がですね、行政書士業の図ですね。相続手続き、建設許可、外国人手続き、内容証明作成と、まあいろいろ仕事あると思うんですけども、それぞれのお客さんがですね、紹介するって言ってあんまりありません。で、これは、紹介を増やすという点で非常に逆行してるわけですね。で、これをどうしたらいいかというと、下の部分ですね、企業支援事業という、これは事業ベースを中心にビジネスを考えた例です。で、皆さんにはですね、この下の方になっていただきたいと。で、これは企業、上に書いてあるのを読みますけども、行政書士としての会社設立事業が一番上になります。で、私に、で言えばですね、企業家向けコンテンツの販売、企業家向けコンサルティングというふうに、書いてありますけども、こうするとですね、お客さんがリンクするんですね。紹介もあるんですけども、まずはリンクをする。どういうことかと言いますと、企業家向けのコンテンツを買った人は、会社の設立もお願いする可能性がある。高いですね。で、コンテンツを買った人はコンサルティングを受ける可能性がある。逆に言えば、設立の仕事を頼んだ人もコンテンツを買う可能性があると。で、逆にそういう人たちはそういう人脈というか、客層が集まってますので、紹介も増えるということです。で、ところが上のように、資格業の仕事だけで考えてしまうと、紹介がない。客層がバラバラになってしまうと。ですから、事業ベースを作って、それに関連する事業を次々に立ち上げていく。例えば、コンテンツでもいいですし、コンサルティングでもいいですし、セミナー事業でもいいですし、どんどんその関連するビジネスを立ち上げていく。そうすると、何度も何度も同じ人がお金を払ってくれるという仕組みになります。特に行政書士の仕事では一回相続頼んだ人が次に何かしてくれるかって言ったら、なかなかないと思うんですね。実際に私自身で同じ方からリピートもらうというのは、会社を作った後の変更手続きが主ですね。会社を引っ越したんで何か手続き必要ですかとか、住所を変わったんでとか、会社名を変えたいんでという相談ばかりです。一回相続頼んだ人が別に今度実は会社を作ることになりましてっていう事例はほとんどないです。ですから事業ベースを作る必要があるということなんです。で、ページ戻っていただいて36ページです。で、繰り返しになりますが、資格業の仕事をバラバラにやってしまうと、客層がばらけるということですね。ですから、事業ベースを作って、それに関連する事業を立ち上げていく。そうすることによって、一人のお客様が何回もお金を使ってくださる、紹介も増えるという仕組みです。で、事業ベースを決めるポイントは次の通りです。で、ある程度広い事業ベースにしてください。でないと、広がりがなくなってしまいますので、例えばですね、行政書士で古物商というのがあると思うんですけれども、そのリサイクルビジネス支援とか言っても、リサイクルビジネスする人はそんな多いかと言ったらちょっと多くないかなと思います。ですので、ある程度広い事業ベースでね、企業支援とか、相続支援とかですね、行政書士で言えばそんな感じです。で、もう一つ、分かりやすいことですね。お客さんに一言で言って何をしてますか。企業支援に関する仕事をしてます。企業支援事業をしてますと。あ、じゃあ、独立企業するときは何かご相談できますよねっていうような、お客さんから見たら分かりやすい事業ベースを作るということ。それからですね、将来的に永続性があるということですね。今儲かれば、いいという考え方もあると思いますけども、できる限りその事業ベースは、20年、30年続くかどうかという質問をぜひしていただきたい。私自身がなぜ企業支援をやるかというと、いろいろ紆余曲折はあるんですが、独立企業をする、会社を起こすということは、おそらく自分が生きている間ではなくならないだろうと。で、それをサポートする仕事をすれば、基本的に仕事がないという、ことはなくなるだろうという発想がもともとです。なくならないものを仕事にするという発想ですね。例えば相続とかもおそらくなくならないでしょう。 そういったところにですね、なるべく永続性があるものを選択するということです。で、それからですね、授業ベースの設定でですね、自分の棚卸、ストーリーや自分の できるビジネスから関連性がなるべく強いものを選ぶと。そうすることによってお客様からも納得感があり、自分自身もやりやすいと思います。そこでですね、自分自身を生かすための事業ベースとはどんなものだろうかと質問をしていただいて、その事業ベースを作っていただくと。で、それに関連した事業を行っていただくということですね。で、37ページです。で、ここがですね、ビジネスモデル構築前の総合チェックということですね。で、これまでですね、ご自身のその棚卸しをしていただいて、ストーリーを考えていただきました。それから、ご自身が使う資格を選択していただきました。で、それからですね、それをやるための事業ベースというのを考えていただきました。で、今後はですね、資格の仕事をですね、その作り方はまた3部以降でお話しますけれども、資格業の仕事を頼みそうな人、あるいは紹介してくれそうな人は、どんなものを欲しいか、どんな悩みを抱えているか、それに対して自分自身にどんなビジネスを提供できるかということが大事になりますので、ここでですね、まずチェックをしていただくと、ご自身のストーリー、資格の選定、事業ベースを考えた後に再度チェックする。もう一度チェックする。ストーリーは、人から見て魅力的かどうかどうか、魅力的かどうか、人間的な魅力があるかどうかですね。これは資格業は個性が消えてしまうという特性を持っているため、人間的魅力、ストーリー的な魅力があるかどうかというところです。それから3番ですね。選んだ資格にストーリーとの一貫性があるかどうか。これまで進んできた経歴と選んだ資格に一貫性があるかどうかですね。急に離れていないか、違和感はないかという点です。それから4番ですね。選んだ事業ベースが同じく資格とストーリーとの一貫性があるかどうか。で、事業ベースは分かりやすくて広いものを選択したかどうか。ね。あまりにも狭すぎてもダメ。で、広すぎても分かりにくいですね。それから事業ベースは基本的に永続的に続きそうなものを選択できたかどうかというのも大切なポイントになります。で、最後に38ページですね。ビジネスモデル構築上守るべきルールということで書いてます。で、事業ベースから外れたビジネスはしないというのが基本原則です。やはりですね、最初のうちはたくさんいろんな仕事欲しいと思って、こんな仕事は稼げるよとか、こんなビジネス儲かるよという話が出てくると思います。独立起業するとたくさんの情報が入ってきますので、こんなこともやってみようかな、突然アフィリエイトやってみようかなとかいろいろあるわけなんですけども、なるべく事業ベースから外れたビジネスはしないということですね。お客さんから見てものすごい違和感があります。最初は不安に思っていても、後からやっぱり結果がですね、しっかりついてきますので、事業ベースから外れたビジネスはしないということ。そうすると結果何してるか分からない人になってしまいますので、お客さんからは一貫性がないと感じられてしまいます。ですからですね、事業ベースから外れたことはしないと徹底してルールを守っていただきたいと思います。で、ここから外れるとお客さんから、あるいはパートナー同業者からですね、紹介されにくいということもありますね。急に変わったことを始めるとですね、結果としてあの人は何をしているか分かんない。どういう時に何を頼んでいいか分かりにくくなるというようなことがありますので、できる限りですね、事業ベースをですね、外れたことはしない。事業ベースを守って、ビジネスを作っていくということになります。で、ステップ2、第2部ではですね、簡単に、ですね、まとめますと、資格起業家になるための大前提として自分自身について理解する。で、自分自身を深く棚卸ししてストーリーを作る。一貫性を作る。自分自身のできるビジネスの何かを考えるということです。で、それからお客さんについて深く理解する。お客さんがどんなところを見ているか。やってはいけないことは何か。それから資格について深く理解する。そもそも資格そのものはですね、本人努力以上にですね、資格そのものの商材というのが扱いにくいものである。ただし信用度という点では非常に強いものを持っていますので、そこを活用していると。で、ご自身で、棚卸しをしていただいて、そのストーリーが魅力的かどうか、選んだ資格、事業ベースと、一貫性があるかどうかというチェックをしていただく。で、最終的に事業ベースをきちんと決めていただいて、そこから外れない、ようにビジネスを展開していく。で、大体ですね、イメージで結構なので、どのくらいの分野で、どのくらいのビジネスをするのかというのを大体イメージしていただければいいかなというふうに思います。以上ですね、第2部の方は終わりにさせていただきたいと思います。